ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
2月24日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
昨日東北取材から帰ってまいりまして、
お疲れ様でした。
一夜経ちまして、はい、今日私すっきり爽やかでございます。
どうしたんですか。
大阪の気温が 10.1 度、今昨日よりちょっと低いですけども、はい、まあまあそんなに寒くもなく暑くもなく暖かくもなくっていうか、まあまあ暖かいかなっていう感じですね。湿度 29%、はい、ちょっと湿度低めですけれども、まあ、カラッとした感じで、風速秒速 3.9 メートル、まあね、素晴らしいお天気とは言いませんよ。まだ冬から春に向かってですから、うん、春先もちょっと素晴らしい天気があるはずなんで、だけども本当に過ごしやすくなってきたなっていう、
だんだん、ね、
太陽の光も明るくなってきて、うん、それだけではありません。
なんでしょう。
今日私がすっきりしている理由は極めて個人的な理由です、はい、1、昨日久々に7時間以上寝た。
あ、たっぷり寝ました ね、
この年になるとですよ、はい、寝られなくなってくるんです。
よく言いますよね。
よく高齢者って寝られないって話ありますよね。私最近ね、うん、もう本当になんかストップウォッチで測ったんじゃないかっていうぐらい、寝てから、で、最近ね、番組関連のストレスがなくなったためにですね、よく寝られるんです。
一
時はね、番組関連のストレスとか安物週刊誌に嘘書かれるとかっていうひどい目に遭ってる時には、なかなか寝るのも大変で、寝ようと思うと酒飲むとかですね、いろいろこう努力しなきゃいけなくて、もう最後はこれやっぱり運動不足だから寝られないのかと思って、もうとにかく昼間走るみたいな、
ヘトヘトになるまで、
ヘトヘトになって、うん、でやっと寝てたんですが、このね、半年ぐらい仕事辞めるって決めてからね、すっかり寝やすく寝られるようになって。
人間ってそういうもんなんですかね。
そうなんですよ。すっかり気持ちよく寝られるようになってですね、ところが寝られるのは寝られるんです、うん、ところがね、寝てから4時間半できっちり必ず目が覚めるんです。
あ、そんなに
短い。よく1時間半でレム睡眠と、ね、はい、ノンレム睡眠のワンサイクルが1時間半だから、うん、この1時間半のユニットをかける何回とか言うじゃないですか。多分ね、もしかすると潜在意識にそれが刷り込まれているのか、本当に1時間半のユニットで睡眠が回ってるのか、そのあたりよくわからないんですが、1時間半かける3の 4.5 時間でピタッと目が覚めるんです。
はあ、
でそれピタッと目が覚めた後眠れなくなるケースと、ね、状況を変えることによってそこからさらに寝られるケースとあるんですが、昨日から今朝にかけては多分ね、東北取材とそれからこのラジオと両方やってたじゃないですか、
はい、
でその東北取材も2つの番組のロケ同時にやってたりなんかしてですね。
そうですか。
まあ、ロケは一箇所とは言いながら、二つの番組で別のこと喋ったりなんかして、まあ、内容別のことは喋りませんけれども、はい、まあ、それ二つの番組用の別々のロケをやって、うん、その間にこのラジオをやって、いうことになるとですね、うんうん、多分、ヘトヘトになってたんですね。
精神的にもね、疲れちゃうし。
で、それがまあ解放されて、昨日の夜よく眠れて、おかげさまで、7時間ほど寝られてですね、4時間半できっちり目が覚めたんですけど、うん、 いつものベッドで寝てるところからですね、リビングルームのソファーに移動して、
場所変えて、
こういう環境の変化ってすごい役に立つんですよ。そのまんまベッドに寝てたら、寝られない寝られない寝られない、目が覚めて3時半だ3時半だ3時半だみたいなことのプレッシャーで寝られなくなるじゃないですか。でこういう時は気分を変えようと思って3時半にパッと起きて、リビングルームに行ってですね、リビングルームのソファーで、私このリビングルームのソファーだけは自慢でですね、これ結構高いソファーなんですが、これを買うときに家具屋に行って全部寝てみたんです。でリビングルームのソファーで花から寝ることを想定したかったソファーだから寝やすいんですよ。
それはいい、
はい、でちょうどね、肘掛けのところの高さがね、私の首の角度にちょうどいいんですね。これが
すっぽりときちんと、
よくできた、よくできたソファーで、そこで2時間半ほど追加で寝たらですね、4時間半合計2時間半の合計7時間、すっきり爽やか、
よかったですね。ね、
でそれですっきり爽やかで、いつもより1時間は早くぐらいで、いつもその3時半ぐらいから寝られない状況になったらどうなるかというと、もう必死になって寝ようと思うわけですね。必死になって寝ようと思うと余計眠れないんですよ。
そうです
よね、で眠れないと思いながら実は寝てるんですね。で一番最後にベッドから起き出すのが8時過ぎてたりするわけですよ。そうするともう半日台無しですね。ところが今日は7時間半ピタッと目が覚めたのが午前7時前だったもんですから、そこでごそごそ起き出していって1時間ぐらい原稿を書いたりなんかして、すごい、はい、
ったんだ。
で本来は午前中に書き上げなきゃいけない原稿が朝飯前、
あら、
朝食前にできちゃったんですよ。
でもそれは気持ちいいですよね、予定より
気持ちいいでしょ。で朝食後、で私の予定で言うと完全に2時間ぐらいスポンと時間が空いたんで、これ何しようかなと思ってメールをチェックしてたら、税理士さんから、ね、2月の15日をもうだいぶ過ぎてますと、はい、私あんた今年の税金の申告まだでしょ、なんとかしなさいっていうメールが来ててですね、あ、これまずい。でこういうのってなんかね、心理的にすごい積もり積もったプレッシャーになって、なんか申告書類をまとめなきゃいけないとかこう考えるわけですよ、私の申告書類なんか限られてますから、特に去年のように年収がほとんどないと、まず収入の明細なんかも限られてますからね、これが収入の多い年だと送られてくる源泉徴収票だけでもものすごい枚数あって、それ整理するだけで大変なんですが、去年はコロナのせいで公演等がほぼ壊滅しましたから、まあ、非常にシンプルな収入証明しかないんですね。で支出の証明もですね、まあ、例年ですと宴会だとか必要経費みたいなやつあるじゃないですか、でこれまあ宴会に行ってご飯食べると領収書貯めてみたいな作業を誰でもまあ、申告する人はやりますけれども、私の場合はさらにですね、コロナのせいで宴会自体がなくなって、領収書切るという機会もあんまりなかったりなんかして、そうすると非常にシンプルな量しかないんですね、でこれだったら自分で申告できるよなっていう量なんだけども、前ここの番組でお話ししたような事情で、ね、はい、税理士さんにお願いする、あの時に言わなかった本当の話を一つしましょうか。これね、いや今までね、禁断のもう言わない約束になってたから誰にも言わなかったんですが、もう20年近く前の話だし、はいはい、その時の税理士さんと実は、若干の事情があって違う今税理士さんになってるんです。だからもうこれいろんな意味で時効だから、本当はこれが表に出ると大騒ぎっていうか大問題で、公務員の首が何人か飛んでもおかしくないような話なんだけど、
やめといた方がいいんじゃないですか。
そうかな、でもここまで言ってさ、言わないと気にならないですか。
気になる、気になる。
そうでしょ、まあ、もうだから言っちゃいます。もうだから20年前だから時効というふうに判断してください。20年ぐらい前に自分ではもう手一杯になって申告できないと、ね、誰かに頼まなきゃいけないっていう相談を税務署に行ったんですよ、そしたら税理士さん、税務署の方が、税理士さんじゃなくて税務署の職員が、辛坊さん無理だと、これは個人で申告するのは無理だから、税理士さん頼みなさいと、分かりました、じゃあ税理士さんにお願いしますので、誰かいい税理士さん紹介してくださいって言ったところ、税務署の人が、税務署の職員が特定の税理士を紹介するなんて絶対できないんですと、そういうのは公務員の倫理に反しますから、そんなことはできない、ね、7万円の宴会はするかもしれないよって、これ別の話ですね。
そうですね。
ちょっとタイムリーな時事ネタ掘り込んで
みましょう。
時事ネタ織り交ぜながら。
はい、
いや、私が言いたいのは、末端の公務員ってのはこのぐらい厳しくやってるんだということを言いたいんですよ。
はい、
その7万円に引っ掛けてわざとお話をするのは、その末端の税務署の職員は困り果ててる私の前にですね、 辛坊さん、あのね、税務署が特定の税理士さんを紹介するということができないんで、うん、じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、ちょっと待っててくださいって言って、その後税理士名鑑みたいな巨大な本が私のテーブルの上にドーンと置かれて、はい、この中から選んでくださいって言われたところまではこの間お話しました。
聞きました、聞きました。
実は本当の話はこっから先なんです。でこれはプライベートでしか話していない話です。ラジオで話すのは本邦初公開です。もう時効だということを前提に、当時紹介された税理士とは違う税理士だということを、これが事実ですから、うん、はいはい、だからお話しするんです。その税理士さんが引き続き私を担当してくれていたらこの話はできないんですが、はい、その後紆余曲折あって別の税理士さんがやってますから、うん、あえてここでそれはもう時効ということで20年前の話をするんですが、うん、ただその分厚い税理士名簿を渡されて、この中から選んでくださいって言われたって、
まあ 選びきれないですね、
選べないじゃないですか、うん、そんなもんどの税理士さんがいいも悪いも分かんないじゃないですか、はい、それでその職員さんに大変ありがたいけれども、この中から選べって言われても雲をつかむような話でもうどうしようもないと、うんうん、とにかくね、あの私は言われた通りに税金払うんだから、はい、もう正直誰でもいいから、もうあの何人か紹介してくれって、でもう泣いてお願いしたんですよ、はいはい、そしたらその職員の方がずっと考えてて、わ、うん、かりました、ちょっと待ってくださいって言われたんです、はい、でまたしばらく待たされたんです、うん、でしばらく待たされた後、その税務署の職員が私のところにやってきて、それなんか税務相談会だったんで、テーブルが置かれていて、同じ部屋に他にも相談に来てる人がわんさかいるような、そんなところの一つのテーブルの上で、まあ思えば私も別にそういう状況で顔バレするような人間じゃないんだなということが今更ながらに分かりますけど、
そんなことはないでしょう。
いやいや、でもまあ普通にその税務相談してる中の税務署の中の一角でですよ。だからこれ完全に違法行為だから、あの20年前の話だからするんですけど、それでその戻ってきた職員が、辛坊さん、とにかくね、特定の税理士を紹介することは我々の立場だとできないんです、
はい、できません。
だけど辛坊さんがそこで泣いて、誰でもいいから紹介してくれとそういうんだったら辛坊さん、これに関してはもう一切口外しないでくださいって言われて、辛坊さん、ちょっとテーブルの下に手出してくださいって言われたんです本当に実話なんですよ。実話なんです、はいはい、で周り人がいっぱいいますから、うん、でテーブルの下に手出したんですよ、
はい、
そしたらその税務署の職員がテーブルの下に手入れて名刺を一枚私に渡すんです。で見たら名刺一枚なんですよ、うんうん、それで、ありがとうございますって言って周りをこうはばかりながらですね、いそいそと帰って、その後その名刺の税理士さんに連絡をして、事情を全部お話をして、実はこういうことなんだけども、うんうん、あの担当してくれないかとお願いして、あの最初の税理士さんには、でその後ちょっと紆余曲折があって、その税理士さんがもういらっしゃらなくなったんで、別の方に今なってますけども、いやそのぐらいね、公務員ってあの決められた規則に関しては遵守するという姿勢が日本の公務員ってすごいですよね。
立派ですよね。
別に私それで賄賂払ってるわけでも何でもありませんから、うんうんうん、とにかく誰か紹介してくれって言って、ね、こんな名簿を渡されたって分かんねえよって言って
困り果てた辛坊さん見てね、そうそう、
うん、でどうもその人も自分で判断つかずに、どうやら一遍下がったタイミングで上司と相談したみたいですよ、うんうんうんうん、でこういう話になってるけれども、うん、そう誰か紹介できるんだろうかみたいな話になって、うん、やっぱりだけどね、その囚人監視のところでね、税務署の一角でねテーブルの下に手入れてくれって言われた時にはね、かなりドキドキしました。これ
ちょっと、ね、緊張しますよね。
はい、でその後の後任のっていうか、その方じゃない税理士さんに私今お願いしてるんですが、今日午前中早起きができて原稿が早めに書き上がったんで、午前中に税務署の申告書類関係のデータを全部書き集めて2時間ぐらいでなんとかなったんですよ、まあ、いかに私の申告シンプルかっていうのが分かりますから、それを今日この日本放送関西支社に来る途中に税理士さんのところに寄って一式書類をお渡ししてきたんで、今年の確定申告のもうあの私の全ての作業は、あとはまあ税理士サイドの手続きになりますけど、私の全ての手続きが今日で終わったんで、むっちゃ爽やか
すっきりしますよね、そういったね、
はい、ものすごいすっきりします。
は
で、この話をさらに続けると、 また明日にします。
はい、じゃあ続編があるかも
え覚えておいてください。あの辛坊さんなんか税務関係の話で続きがありますよねっていうので振っていただければお話をします。
覚えておきます。じゃあ一旦ここでね今日も株と為替から
そうそうこれでなんかね今日はもうね私仕事終わったような気分ですからどうもありがとうございました。
それはダメです。これからね本腰入れてちょっとやっていただかないと、ええ、今日祝日明けですからね今日の東京株式市場
日経平均株価
大幅反落しました。
ありゃまあ
一昨日と比べまして484円33銭安い29,671円70銭。
3ですか。
そうなんですよ。
そんなに直線に上がりませんよ、ね、
そうですね。前日のアメリカナスダック、総合株価指数が一時急落したことなどから今日のこの東京市場でもハイテク株を中心に売りが膨らみました。で終わり値で3万円を下回るのは今月12日以来ということなんですね。で為替相場は現在1ドル105円50銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円安になっています。さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんをお迎えしましてコロナ禍の旅行業界にズームしていきます。5時台は西村大臣、首都圏の飲食店の時短要請についてより強い措置も検討というニュースを取り上げます。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com 番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。イギリス政府は2回の接種が必要のファイザー社製の新型コロナワクチンについて1回目の接種だけでも新型コロナによる入院や死亡を 75% 以上減らす効果が出たと発表しました。河野規制改革担当大臣は昨日全国知事会などとテレビ会議を行い新型コロナワクチンの接種について人口1000人以下の離島は65歳以上の高齢者への先行接種ではなく対象者全員の一斉の実施を提案しました。総務省の幹部らが衛星放送関連会社に勤める菅総理大臣の長男などから接待を受けていた問題で加藤官房長官は総務審議官時代に飲食の接待を受けていた山田真紀子内閣報道官について総務省幹部らへの処分内容などを踏まえて対応する考えを示しました。トヨタ自動車などが計画を進める暮らしのあらゆるものやサービスがネットでつながる実証都市ウーブンシティの建設が静岡県裾野市で始まりました。最終的には2000人以上が暮らすことになる計画で20年もの時間をかけて未来都市へと生まれ変わります。世界銀行は経済的な権利をめぐる男女格差を調査した年次報告書を公表しました。190の国と地域のうち日本は74位から80位に低下しました。アメリカが34位、中国は115位でした。1月の白物家電の国内出荷額は前の年の同じ月と比べて 20.7% プラスの1835億円で1月として過去最高となりました。品目別では空気清浄機がおよそ 2.7 倍、ホットプレートが 1.8 倍、トースターが 1.3 倍でした。その一方テレワークの影響で電気シェーバーやドライヤーの出荷額は落ち込みました。男子ゴルフのタイガー・ウッズ選手が23日ロサンゼルス近郊で自ら運転する車で事故を起こし救急車で病院に搬送されました。ウッズ選手は足首の骨折のほか足の複数箇所を骨折する重傷で手術を受けました。命に別状はないということです。
一個一個のニュース解説しだしたらね、今日の今のフラッシュのニュースだけでも私3時間喋る自信はありますね。
3時間は困りますけど。
あ、困りますか。そうですか。はい、この間そこの日本放送の今回の緊急事態宣言の前直前にですね、大きな電気屋さんがありますよね。はい、でその大きな電気屋さんの1階のフロア歩いてたら、うん、今の空気清浄機でかいね。今
あ
の白物家電の国内出荷額がむっちゃ伸びてるっていう1月で過去最高って話がありますけど、その空気清浄機のでっかいのでいうと、あの有名なあの掃除機で有名になった海外のメーカーありますよね。その掃除機で有名になった海外メーカーの今まで扇風機みたいなやつ、羽のない扇風機みたいなやつがあったんですが、あれあの夏ね扇風機で、冬になると温風が出るやつありますよね。あれと同じ形でサイズが2大人の背丈の半分ぐらいのとこまである、同じスタイルなんだけども、なんじゃこのでっかいものはと思ったら、空気清浄機。
あ、そうなんです。
ふっと横見たら、うん、同じぐらいのサイズで国内のメーカーが続々空気清浄機出してて、これすっげー売れてんだわっていうのがね、電気屋うろうろするとよくわかりますが、さてさっきの総務省の、ね、冒頭私が、田舎の税務署職員とのやり取りで地方の公務員の倫理観がいかに高いかというお話をさせていただきましたけれど、それでいうと中央の人は、ああ7万円の接待受けちゃうのねっていう話なんですけど、これに関して本質を中央のメディアはどこも伝えない、意図的に伝えない、でそこに話が及ぶのを嫌がっていると。今回の問題の本質は何かというと、まあ、旧郵政省現総務省というところは日本の電波行政の総元締めなんですよ。で電波行政の最も力を発揮できるところは誰に電波を貸し与えるかというところにあるわけですね。で今回菅さんの息子さんは、どうやらその電波を貸し与えられているところの、まあ、あの代弁者として接待してたっていう話ですよね。で本質はどこにあるかというと、この総務省の電波行政っていうのが公平公正に国民のために行われているかというところが本質であるべきなんだけど、これについて論述している新聞は一紙もない。なぜならば、あのテレビ行政なんですよ。戦後のテレビ、誰にテレビの電波を与えるかというのは、はい、これも旧郵政省今の総務省の巨大利権なんですね。かつて田中角栄という政治家は郵政大臣時代に日本全国の地方の、まあ、中小企業の人たちにこの電波を与えることによって日本全体の巨大な集票マシンを作り上げていったという歴史があります。でテレビっていうのは始まった当時にお金をする免許とまで言われたんです。それで、でその後ですね、多分ねこれは意図的だと思うんですけれども、政府が新聞をコントロール下に置くにはどうしたらいいのかって考えた頭のいい役人がいたんだと思うんですが、日本の地上波を全部既存のテレビ新聞社に一発ずつ与えたんです。
はいはいはい、
ね、まあ、御社も富士産経グループだから、ね、これ以上はあまり大きな声では言いませんけれども、ね、はい、でも、まあ、日本放送は比較的あのつながりとしては、まあ、ラジオ局だし、そんなに強くないと思いますから、フジテレビのことは横へ置いといて、これからお話をするのは、まあ、TBS と、毎日新聞とか、テレビ朝日と朝日新聞とか、いい、ね、日本テレビと読売新聞とかの話をするわけでありまして。
一応そうやって受け取っておきますが。はい、
はい、でまあ、それはもう田中角栄時代の話ですから、今更もうそれは何十年も前のこと言ってもなっていう感じなんですけども、ところがですね、 BS 放送、今問題になってるのが BS 放送なんですが、 BS 放送でも同じことやらかしたんですよ。で BS 放送という新しい国民的ツールができた時に、誰に電波を BS 放送に与えるかという時に、例えば松下電器に与えるとか、ソニーに与えるとか、トヨタ自動車に与えるという方法もないではなかったんだけれども、結果的にどうなったかというと、既存の地上波放送局に BS 放送も一発ずつ基本割り与えたわけですね。そうすると産業として残念ながら BS が死んでしまったのは、既存の地上波放送局にとっては要するに BS が敵対関係になるのが嫌だったんですよ。ね、地上波放送局ってのは日本全国ローカル局とキー局準キー局のネットワークで成立してるわけで、はい、東京発の BS 放送で電波一つで日本全国見られるようなツールが強力なライバルになったら地上波局としては困るという多分ね意識があったんだと思う。でそれはおそらく中央の官僚政治家とも話がついたというか、同じ思いの流れの中で
各テレビ局に BS を1派ずつ割り与えるということに基本なったわけです、うん、そうすると BS もらった地上波テレビ局のネットワークは育てようとしないですよね。本気でこんなもん育ったら地上波のライバルになりますから、だからというわけじゃありませんけれど、残念ながら私半年間 BS やっててつくづく思いましたけれども、やっぱり現在の地上波テレビに対抗できるだけのコンテンツを BS 流してるかというと、まあ、残念ながらそうでもないよねと、いう状況の中で、で今ネットフリックスとかアマゾンプライムみたいなそういう電波を使わないメディアというのが急激に台頭し始めた、これは既存のメディアにとっても中央政府にとっても脅威なんです、うん、つまり電波利権というものと関係のないメディアが台頭してきている上に、じゃあ今までみたいにその今回あの菅さんの息子はその地上波ネットワークとは関係のないところで BS をもらったところなんですけども、その状況の中で BS の電波を返上するのか、あるいはこれをツールにさらに頑張るのか、頑張るんだったらその電波料金も今格安で借りてるんだけど、これ上げられたら商売にならないっていうのがあって、この大きな利権の説明をしないと今回のニュースの背景なんか絶対わからないんだけど、この説明するだけであと1時間かかるけど時間がないじゃないか。
とりあえずお時間です。ズームフラッシュでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
2月24日水曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と、
東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。ご意見ご紹介していきます、
はい、ありがとうございます。
ラジオネームがジサボケコさんですね、昨日の放送で、辛坊さんが飛行機の搭乗口で預けた荷物にありがとうございましたのタグがついていたということですが、私が先日海外から恐る恐る帰国して、
恐る恐る帰国されたんですか。
で PCR 検査、
あの時期どこにいらっしゃっ て, ってらっしゃったのか、
どちらなんです
か、それが気になりますけど、ね、まあまあ、はいはい。
でもやっぱり PCR 検査を受けて、その結果を待たされてようやく荷物を取りに出たところ、乗客のスーツケースがそれぞれにカートに乗せられて、やはり長い検査お疲れ様でしたのメモがついていました。で飛行機から降りてね、長い通路を歩かされ、乾いた口から唾液を絞り出し、うんざりしていたところにこのメモを見つけ、言葉だけとはいえ心にずんと響くものを感じました。こんなちょっとしたことで人の心は動かされるんだなと感じました、
ね、おっしゃる通りですね。だからね、なんかそういうことなんですよ。そういうことなんですよ。
それ
紙1枚つけるのに1円かかるかかからないかでしょう、だけどそれ値段じゃないですよ ね。もうまさにプライスレスの、だからね、感謝を伝えるとかね、ねぎらうとか、そういう言葉が大切ですよ。
辛坊さん、いつもありがとうございます。
もう増山さんのおかげです。仕事ができるのは
すっごいなんかこう上っ面な放送を電波乗せて流してる感じしちゃうんです。
本当です ね。
いや、心から感謝しております。
だからやっぱりね、心こもってないといくら口先だけでもダメだとあれどっちだおい。
ちょっと、いやでもね、心をね伝えるって意外と難しかったりもしますけどね。
私みたいにね、基本的にもうシャイなタイプはね、本当に心の中は感謝でいっぱいなんだけれども、なかなか伝わらないんですね、これが。
Me too です。はい。まあでもこうやってね、あの表していくことがね、きっとね、企業努力でもあってね、
そういうことです。
大切なんでしょうね。はい。はい。ラジオの前のあなたからのご意見もまだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 感想ツイッターでもお願いします。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後はコロナ禍の旅行業界にズームします。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。JTB が資本金を1億円に大幅減資へ。旅行大手 JTB が資本金を23億円余りから1億円に減らし、中小企業となることが分かりました。すでに株主総会で決議し、3月31日付で実施されます。さあ、では専門家をお迎えしております。 航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鳥海さん、すっかり常連になっていただいてとても嬉しいです。
いや私も嬉しいです。
この間私のやってる関西の番組にも来ていただいて本当にありがとうございました。
楽しかったです。
いやーやっぱりね鳥海さんの話はねやっぱり実体験重ねてるだけにね説得力がありますよ。どんだけ旅行好きなんですか？
そうですね、まあ、仕事もプライベート問わず年100回から120回ぐらい飛行機乗ってますね。でもやっぱり旅行に出かけるのが好きなのでやっぱり現地の様子を見たりするのやっぱり人間観察は特に好きですね。
あれですか、コロナになってからやっぱりその120回ってペースは保てないでしょ？
ですね、それでも去年70回ぐらい乗ってますね。4月5月がゼロだったんですけど、6月からやはり結構コロナ関係の取材もありましたんで、あと GoTo の取材も多かったので、意外と週1回ぐらい乗ってましたね。
コロナと GoTo で逆に仕事増えたりなんかしてるんじゃないですか？
私の方はそうですね、感染対策であったりとか、あとやはり GoTo の現地の様子とかを聞きに行ったりっていうのは多かったですね。
いや私ね昨日おととい先おととい、3泊宮城県でしたんですよ。で3泊って言ってもみんな同じとこじゃないんですけど、ただ改めて思いましたけれども、ホテルの感染防止対策ってびっくりするぐらい気使ってますよねみんなね。
そうなんですよ、ホテルはもう去年の7月から、まあ、それを対策特に取って いたので、やっぱりこれ GoTo をやった時に厳しくしたっていうのは大きかったんですよね。
大きかったっていうのは、
GoTo があることによってあの GoTo を適用するために感染対策を、厳重にやってくださいっていう指導が入ったと。それとあとやっぱりお客様を安心してお出迎えしたいっていうのと、やっぱりこのダブルで大きかったっていうのがあるので、だから辛坊さんもおそらく東北に行かれても飛行機の中もそうですし宿で怖い思いってなかったですよね。
いや少なくとも新型コロナの感染に関しての怖い思いは全くなかったですね。
そうなんですよね。それで今ちょうど GoTo の再開がいつになるのかっていうのがものすごい言われている中で、まあ、最初はその地域の中からスタートすべきだっていうちょっと声もあるんですが、移動がそんなに問題なくて宿が問題ないのであれば、まあ、その感染が多い地域だけの、まあ、そういう目的地の除外っていうのはありだと思うんですが、これ別に移動っていうことを考えたときに影響なければ僕は全国でやっていいと思うんですけどね。
これなかなかね鳥海さんにこれ予測してもらうのは難しかろうとは思いますが、どうなんですかね、政府はいつ頃の GoTo の再開考えてるんですかね。
いやもうおそらくどんなに遅くても春休み中には間に合うということになると思うので、まあ、どんだけ遅くても3月20日ぐらいかなと。ただその形がどんな形でその地域限定なのかエリア限定なのか全国で再開するのかっていうのはまあ課題としてはあるかなと思いますね。い
やそうやってね聞かされちゃうと、まあ、ちょっと春先に旅行しようと思ってる人間は、二の足逆に予約するのにですね、もしかしたらもうちょっと待っといたら、前の GoTo ってちょっとやっぱり私は逆に私は別に GoTo で感染拡大したと思う派じゃないんだけれども、あんだけ超格安にしてしまうと産業構造全体をぶっ壊すぐらい安かったじゃないですか。
そうなんですよ、ものすごい安くて、やはり取材してても10月11月の売り上げが過去最高だったって宿が結構あるんですよね。
過去最高。
そうです、今までいなかったと。やはり料金も少し上げられたっていうところもあるので、あと宿でもその地域共通クーポンを例えばご飯とか、あとその追加の飲み物とかに使うとかっていうのがあって、まあ、最終的に過去最高だったっていう宿はいくつか出てますね。い
やそれはまあ宿の側にとってもそうなんだけれども、旅行する側にとってもちょっとむちゃくちゃな対策じゃねえかと思われるぐらい安いので、これもし今ね鳥海さんがおっしゃるように3月下旬に本当に GoTo 再開するんだったら今予約せずにちょっと待とうかっていう思う人も多いんじゃないかと思うんですよね。
で今ですね、実はその楽天トラベルとかジャランとか大手は皆さん今予約して、仮に GoTo が始まったらその既存の予約に GoTo を被せることができると。
あ、そういうの発売してるんですか。
そういう風になったんですよ今回は。 だから逆に今値段が結構下落傾向にはあるので、3月末を例えば予約しといて、それでキャンセル料がいつからかかるかというのをしっかり確認した上で予約して、そのあたりで判断するっていうのが今一番安く予約、あの旅行に行けると。
なんか裏欺いてますけど、確かにそうですね、大きな声では言いづらいですが、GoTo 始まって、半額公費負担みたいになった時に、要するにもともとの値付けを高くしても売れるからということで、業者が今までの値段より上げたところありましたよね。
多かったです。
ですよね、はい、でこっちはそれは半額補助だから全然気がついてないで安いななんだけども、実は公費負担を上乗せして、まあ、それでウハウハとまではね、まあ、コロナ禍で前後で苦しんでらっしゃいますから、ここでウハウハという言葉は使いたくないんだけれども、でも現実にあの期間通常よりも高い値段でウハウハだったところ結構あるっていうことですよね。
そうなんですよ。通常よりも本当に2割ぐらい上げて、でもお客さんとしては 35% そこから安くなるので、やっぱりお得感は感じることができるということで、だから逆に緊急事態宣言入ってから、その 35% 分を自力で下げてる宿っていうのも結構あるんですよね。
はあ。だからそうするとね、うん、今ほら値段下がってますよね、
はい、
その下がってる値段で予約して料金確定させといて GoTo 始まったらさらにそこから割引っていうことになりますよね。
なります。
そうするとこの安い間に予約しとくのがむっちゃ賢いっていう構造ですよね。
そうです。だから逆にいつ始まるかっていうのが大事であって、それが3月10なのか15なのか20なのか、
なるほどね、
そこのね問題っていうのが実はあるので、3月下旬を、まあ、僕個人の意見としては今週中に予約をしておくということが一番大きいかなと。
いや、これ鳥海さん、いいこと聞きましたいいこと、ちょっとちょ私ね、じゃあ4月の頭にアメリカ、あ、アメリカ関係ねえかそうアメリカ GoTo 適用にならない
ならないですね
そもそもヨットで行くっつってのに飛行機で行ってどうする
めちゃくちゃ
すいません冗談です、はい、突っ込んでいただいて結構です、はい、いやいや、それにしてもさっきのニュースですけれども、 JTB が JTB っていうと私のイメージでいうと日本最大の旅行代理店というイメージなんですが、本当はそうじゃないんですか、そうなんですか、どっちなんですか。
その通りですね。やっぱり、1兆円超えるぐらいの売上が出している会社ですので、まあ、そういった会社が今一番苦しんでいるという状況に。
あの日本最大の旅行代理店だと私は思っていたあの JTB が資本金を1億に減らしてて、まあ、この間の毎日新聞が同じことをやって話題になりましたけれども、これ税法上の中小企業になるって、これそんなことをみんなが始めたら日本の税収どうなるのって感じですよね。
そうなんですよね。だからこれ航空会社もスカイマークがやはり去年の秋に同じようなことをやってるんですよね。1億円にしてるってところがあるので、まあそういった税制面というところでやってるんですが、まあ従業員の数も大幅に減らして事業規模縮小であればこれいいと思うんですけど、そういう従業員の数はまあ若干のリストラ、まあするぐらいで、まあ減らすぐらいで、まあそういう大きな事業形態って変わるわけじゃないので、ちょっとどうなのかっていう意見も当然出てきますよね。
いや、これね、鳥海さんに話していただくような話題ではないとは思うんだけれども、これ中小企業に税法上なることによって何かそのデメリットのようなものがあるんだったら大手の会社はみんな二の足踏むと思うんだけれども、経営が苦しくなった大手企業は単にこれで税金が安くなるというだけならば、みんな1億円以下の中小企業に衣替えしてしまうっていうことも十分考えられますよね。
そうだ、これはだから上場してないからできることなんですよね。
はあはあ、
だから上場会社はこれできないんで、基本的には難しいので、はい、やっぱり上場してないそういうメリットをここでまあ出してきたっていうのがまあ一番あるのかなと。
なるほど。
うん。それでいて、まあ、GoTo トラベルの事務局にはたくさんの社員を派遣してたりとか、やっぱりリーディングカンパニーである以上は、やっぱりその中小企業にカテゴライズされるっていうのはちょっとどうなのかなと。それでまあ、今です。逆に楽天トラベルとか、そういう、じゃらんとか、そういうインターネットで予約するとこがものすごい業績を伸ばしてきてますんで、
はい、
だからまあ、そういったところに負けを認めるというような意味合いも、場合によっては出てくるのかなっていうのはありますよね。
どうなんでしょう、その既存の旅行代理店がインターネット経由の旅行代理店になかなか勝てない状況になっている理由は何なんですかね。
いや、これはもう JTB がまずネット化が大幅に遅れたと 言ったところがあって、ああ、まあ昔旅の窓口っていうの予約サイトがあって、これがまあ非常にネットの初期の旅行予約においてまあ利用した人が多かったんですが、これを最終的に楽天が買収して今の楽天トラベルになったんですよね。
ああ、
だから楽天はそこのやっぱり先見の目があったというか、そういったところの伸びる企業を、まあ伸びるサイトをちゃんと自分たちの手元に入れたことで、まあこれだけまあ楽天っていうのが今旅行業界にとってはなくてはならない存在っていうのがあったので、
なるほどね、
やっぱり既存のビジネスモデルをやはり追求してきたっていうところに、まあ結果的にその時代の流れとついていけなかったっていうのがあると思いますね。
言いにくい言い方をすると、結局は経営判断の丸々ってやつですね。
まあネットの遅れっていうところに関してはあると思いますね。
大企業、日本の大企業にありがちですよね。別に JTB に限らず、あの日本の大企業でなかなか世界と対抗を太刀打ちできなくなっているのは、あの大きいがゆえに、身動きが取れなくなって、それも なかなかあの独裁者みたいな経営者がいるところはむしろいいんですけども、サラリーマン経営者で下から上がってきてっていうところって、こういう時代には弱いなっていう印象ですけども。
そうですね、まあ組織が巨大化してきて、やはりまあ主力の旅行商品、特にまあ今だと修学旅行もほとんどないですし、 あと最近で言うとスポーツイベントですよね。だから JTB のまあ最大の今回厳しいのはオリンピックにおいて、例えば横浜に船を貸し切って、そのホテルの部屋が足りないから大型客船をまあその中で滞在して競技を見に行くとか、そういったようなもので、やっぱり大会社だからできるそういう大きなイベントものを抑えてた分、その今主力の個人旅行というところにおいてのウェイトが低かったっていうのが、やっぱり厳しい一番の状況ですね。
なるほど。他の産業でも共通しますけど、やっぱりあの今ので言うと、旅行代会社で言うと、まあ大きなオリンピック等のイベントであるとか、あるいは修学旅行であるとか、既存のまあ利益構造というか、まあ既得権とまでは言わないにしても、既存の構造の上で商売してたようなところは、こういう時代はどんどん厳しくなる可能性があるということですね。
そうですね、これからやはりもうの個人旅行化っていうのはますます続いていくと思いますんで、まあ、その中でやはり新たな対策というか、まあ、策を取っていかないと、まあ、今、ね、その旅行会社も大手でいうと JTB、 それから日本旅行、あと近畿日本ツーリストありますけど、じゃあその飛行機会社の数はまあ大手2社ですけど、はい、旅行会社の大手がそんだけ必要なのかっていう、また議論にもなりかねないですよね。
でもね、一応私あの念のために言っときますけど、あの JTB じゃないですけれども、似たようなあの既存の大手の旅行代理店にお願いをして、パックツアーで、私ね基本的にまあ元々バックパッカーだからパックツアーなんか行かないタイプなんですよ。ところがあの 2,3 年前にですね、神さんと一緒に南米のツアー行くとなった時に、マチュピチュ、今マチュピチュ入るのに事前の許可みたいな申請が行ったりなんかして、手続きむっちゃ大変なんですよね。でまた遠いこともあって、あれこれ考えて、今回はパックツアーにしようと思って、大手の旅行代理店のパックツアーに夫婦で申し込んだら、結果的に言うとむっちゃ楽でですね、俺長年バックパッカーで苦労して旅行してたのが、なんかアホみたいに、やっぱ大手の旅行代理店すげえなと思ったんですけど。
いや楽ですよ、もうバスも全部あの用意してくれて、そこに連れてってくれて、日本語でガイドしてくれて、もう至れり尽くせりというところで、まあそこが強みなんですよね。だけどやっぱり今その個人旅行家で飛行機自分で取って、それこそマイルで旅行するって人も多いですから、
はい、
まあそういった点で、まあこういう、なんだろうな、まあその値段が高い商品に関して、これからまあ頑張っていかなきゃいけないのかなというところはありますよね。
なるほど。さあ手元にあのスタッフが作ってくれた資料を見ると、もう旅行代理店あの手この手の戦略で HIS が蕎麦屋さんやってるって、これ本当ですか？
そうです。僕も数日前に行ってきましたけど。
どこにあるんですかそれ？
ですね、僕は神田に行ったんですが、あと埼玉県の川越とか、東京だと飯田橋と四ツ谷ですね。全部で4店舗。
それ何？蕎麦屋 HIS なんですか？どんな感じの看板がかかってるんですか？
いや、満天のあの、ひで蕎麦っていう名前で、まあ、HIS のあの、
ひでインターナショナル
から、インターナショナルからスタートしてるじゃないですか。
沢村ひで、
そうです。
ひでさんだっけ？
なん
だっけ？
ひでおさん、はい。
ひでおさん。
沢田さんですね。
沢田ひでおさん、はい。要するに HIS の創業者のひでさんの名前がついてる蕎麦屋なんですか？
そうなんですよ。それで、まあ、健康にすごい、まあ、健康を考えたメニューっていう形で、結構そういう油とかもなんか気を使ってたりとか、天ぷらの、
はあ、
そういったような、まあ、コンセプトでやってるんですけど、まだね試行錯誤の段階です。
そうですか。
簡単に言うと。
どの辺が？
いや、まだお店は、まあ、タッチパネルとかで、まあ、していくんですけど、どっちかっていうと、もっとなんか、その癖がなんか、平均点的な感じなんですよ。なんかね、癖がないっていうか、
なるほど。
まあ、そこがもうちょっと逆に言うと、アクセントのある感じになると、ここ面白いなということで。
澤田さんだったかな、なんかほら、変なホテルってあるじゃないですか。
あ、そうです。あの、ハウステンボスの方とかに作って。
あの、恐竜がフロントやってるようなやつ。はい、それだったら、変な蕎麦屋にすりゃよかったのにね。
まあ、ロボットを使って、ロボットが盛る
って感じですよね。蕎麦って頼むとうどんが出てくるとか、ほら。
その辺はちょっと嫌ですけど。
でも、本当にそういった新しい取り組みやってるっていうのは、非常に面白い取り組みだとは思いますよね。
その他あるんですか、なんかあの業界はこれって、この旅行代理店はああいうことみたいな。
まあ、今日本旅行なんかはその新型コロナ の, そのワクチン接種の関連業務とか、まあ、そういっただから事務作業とかオペレーションなんかってのはやはり旅行会社その大人数が来た時に束ねるのは得意なので、
なるほど、ね、
そういったよう な, なんかそういうホールでやるものとか、そういう、まあ、あのワクチン接種もそうですけど、事務作業っていうのを今なんとか少し受け入れようということでやってますね。
今思い出した、私もね講演業長いじゃないですか。講演業長いと講演によっては、まあ、めったにないですけど、それでも大手の旅行代理店が入ってる講演ってありましたね。
多いですね。だ最近だと本当にあのスポーツでもあのお相撲さんの引退相撲なんかっていうのも結構JTB が仕切ってやったりとか、だそういったような形でいろいろその事務局的な役目を果たすっていうのは多いですよね。だから GoTo イートも結構旅行会社が事務局に入ってるの多いんですよ。各都道府県でやっている、はい、
そういう方向性に、まあ、活路を見出すということなんだろうと思いますが、で、旅行代理店はまあそうやってあの手この手です、この手ですが、ホテルなんかも最近目につくのが、あの一部の政治家が俺がそれ泊まるっつってネットで話題になったりなんかしてる、
はい、
なんか超高級ホテルが連泊すると格安っていうのあるじゃないですか。
いやこれブームですよ今。京王プラザホテルが30連泊で21万円、これは朝食付き、
朝食付き、
それとあとソフトドリンクが、2杯毎日飲めますと、それで宿泊も2人まで OK ですと。
ちょっと待ってください、今何か言いました。だって京王プラザ、
京王プラザですね、30連泊21万円の中に朝食が毎日2人分含まれてます。それとあとドリンクもソフトドリンクが毎日2杯飲めます。
20連泊30
連泊ですね、
30連泊2人泊まれるということは、私名義で泊まっていて時々神さんが来るとかありなんですね。
そうです、だから平日は例えばテレワークの場所として使って、週末はまあご家族の方が来るってこともできますし、それとあとですね、
私のようにあの神さんが来る人もいれば、誰かのように愛人来る人もいるわけですよね。
まあその使い方はあれなんですが、あとですね、はい、その会議室も2時間までただなんで、4人まで入れるとこも使えるので、例えば打ち合わせなんか、例えば番組のスタッフが訪れてっていうこともできますし、で帝国ホテルはもっとすごくて30泊36万円になるんですが、ちょっと値段高くなるんですが、はいはい、ここはプールとスポーツジムがタダで使えます。
マジっすか。
はい、これはまあ朝食ないですが、あと駐車場もタダなので、それがまあ某議員があのそこに泊まりますよといったところですね。
あそれ私東京にホテルがなかったら、
あそれ帝国ホテル近くだから、
3月帝国ホテル、それちょっとホテル家あるけど試しに行ってみるかな。
いやもういっぱいです。
あそうなんですか。
いっぱいなんですか。
京王プラザは2時間で売れましたし、帝国ホテルも1日2日で全て売り切って、でもまあこういったプランまた続けたいっていうのは各ホテルだ、このニュースを見てやっぱり大型ホテル皆さんやろうって今感じはあるの で、で基本的に1ヶ月単位なんで、もしその外国人観光客がもし戻ってきたりとか状況が良くなればすぐ辞められるんですよね。で借りる方にしても普通のホテルの手続きで済むので、はい、そういうマンスリーマンションとかと比べるとそういう契約も楽だという。
ですよね、
はい。なるほど。それにまあ今日冒頭から税金の話してますが、これは確実に仕事で泊まってる場合には経費ですよね。
そうです。これは GoTo 関係ないので、もう全額領収書で例えば切ることもできますし、でホテル側にとってもこれ感染者が増えても結局テレワークしたりとか部屋から動かないじゃないですか、
はいはいはい、
だからキャンセルされるリスクっていうのは非常に少ないんですよね。だから宿はその感染者とか GoTo の状況に流されないで安定した収益が取れて、かつ京王プラザだと週2回掃除する日が決まってますんで、だからその時だけ掃除の人も用意すればいいというメリットなんですよね。
いや、あの鳥海さん、それね、素晴らしい話を今してくださるのはいいんだけど、でももう全部いっぱいなんでしょ。
そうなんですよ、ね、
いっぱいになる前に言ってほしかったなこれ。
ただ他のホテルどんどん追随してますので、そこを狙ってきてほしいですね。
いや、私は帝国ホテルに泊まりたかった。帝国ホテル。そうですか。さあ、これから春先に向けて、もう最後1分ですけれども、鳥海さん、なんか情報あったら教えてください。
そうですね、まあ、感染者が少し減っている状況がありますので、まあ、GoTo が再開するとやはり人が多く動き出すのかなと、はい、そのあたりでやはり食事も含めて注意しながらやはり旅行に行っていただきたいかなと思います。
そうですね、そうですね、まさにおっしゃる通りです。じゃあ次回は鳥海さん、来ていただいた時には表に出る前の情報をこっそり裏で教えていただく。
わかりました。3月中に使える情報ですね。出かけられる前ですね。
こちらでよろしくお願いいたします。そう
そう、月に格安でこっそりアメリカまで行く航空券とかあったらそれでもいいですか。
ダメです、ダメです。
鳥海さんにダメですね。
船で行ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
2月24日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、エンディングリクエストのコーナーです。
はい、あ、そうか、私がリクエストするの、う
ん、私ですよ。いいお返事が返ってきたのに。
いやいや、完全にすっ飛んでました。今週は月曜日、星野源さんの3から始まってですね、はい、昨日はザ・ビートルズのヒアカムズ・ザ・サンで対応特集と、うん、じゃあ何かなと思って次に浮かんだのがですね、チューブのシーズン・イン・ザ・サンなんですけど、でもチューブっていうと夏じゃないですか。
そうですね。
2月からチューブかけんのはなと思って次に浮かんだ曲が、はい、ピンキーとキラーズの恋の季節なんですが、これ太陽から歌詞は始まってるんだけど、太陽っていうタイトルじゃないんですね、これがね。
そうですね、タイトルはね、どうしますか。
恋の季節にするわ。
あ、じゃあ恋の季節でね、
はいはい、ピンキーとキラーズ
しますので、はい、歌詞に内容が入ってます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題もね、どんどんご遠慮なく送ってください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。西村大臣、飲食店の時短要請についてより強い措置も検討。西村経済再生担当大臣は昨日、緊急事態宣言が発出中の首都圏の知事らとテレビ会議を行い、飲食店の営業時間短縮の命令もできる特措法45条の適用などより強い措置を取ることを視野に入れていると考えを示しました。また政府はあさっての金曜日に愛知、岐阜、京都、大阪、兵庫、福岡の6つの府県について緊急事態宣言の解除を決定する方向で調整に入っています。
まあ、西村大臣もそうですし、東京の1都3県の知事もそうなんですが、
はい、
世論をもう本当に見てるよねっていう、そういうところは分かりますね。うん、どの世論調査を取っても、まあ、政府がここへ来て明らかに態度を変えてきたのは何かというと、この緊急事態宣言を延長しましたよね。緊急事態宣言延長してからの世論調査はおおむね全部の世論調査で内閣支持率が上がってます。で、政府のコロナ対策についてどう思いますかというアンケートに対してどの世論調査も見事に10ポイントぐらい上がってんですよ。となると政府は学習した、政治家は学習したのは、まあ、東京都知事なんか前から学習してますけれども、この新型コロナに関して強い立場、強い態度を取れば取るほど内閣支持率が上がるし、政府の対策に対して評価も上がるという認識をはっきり持ってますから。だからそんな中で 関西はよく決断したなと思いますね、
はい。
まあ、関西はそれでもやっぱりいくらなんでもこれで伸ばすわけにいかないだろうというところまで数字が落ちてきているというのがありますけれども、まあ吉村さんのある種作戦、これは勝ちなのか負けなのかよく分かんないですけども、先週の土曜日に私の番組にあの吉村大阪府知事に出てもらったんですよ。でその時にね、その時に緊急事態宣言について、まあ大阪はもう全ての指標が基準を下回ってますから、まあ当日の感触でもその前日の感触でも明らかに、あ、大阪府は緊急事態宣言の解除の要請を出すなっていうのはもうこれは読めたんですが、そこから先ちょっと私としても読めなかったのは、兵庫県の知事ってどちらかというと関東の知事と同じような発想をするタイプの人なん で、うん、で兵庫県知事は緊急事態宣言はおそらく政治的にはあのギリギリいっぱい3月7日まで引っ張った方が得だというふうに見てるという、そういうタイプの人なんですね。で3月兵庫県知事どうするのかなと、これもし京都と、まあ、京都は割と吉村さんに近いようなニュアンスで喋ってましたから、京都と大阪が緊急事態宣言の解除を要請するという方向に舵を切ったときに、兵庫県がいや兵庫県はまだ解除したくないと言ったときに大阪としてどうするのかっていう質問をわざとぶつけたんですけれども、これに対して吉村さんは、単独でやることはしませんと、兵庫県と一緒にやるという方向性ですよっていうふうにこれ明言したんですね、はい。これすごい強いメッセージで、どういうことかというと、はい、翌週に兵庫県知事だけが脱落する可能性がまだあったんですよ、週末の段階で。そのために兵庫県知事に脱落してほしくないと。でこれね、もしいや兵庫県が乗らなくても僕たち単独でやりますとそこで言ってしまった場合に、兵庫県知事がへそ曲げる可能性はかなり高いですよね、うんうん、だったら勝手にやったらいいじゃんか別にってこうなるの、それがね、嫌だったというところが吉村さんは絶対あると思いますね。じゃあどうするかというと、兵庫県があの乗ってくれるなら政府に緊急事態宣言の解除の要請はするけれども、うん、兵庫県が乗ってくれないんだったらしませんという明快なメッセージを先週末に出したことによって、はいはい、兵庫県知事は追い込まれるわけですよ、うん、これ自分が乗らないと大阪も京都も緊急事態宣言の解除の申請をしないと、だけど大阪と京都に関して言うと先週の段階でもう明らかに全ての指標が、もともとの解除基準を下回っている状況の中で、いや大阪と京都は解除したかったんだけど兵庫県が反対したからなって当然言われたくないっていう思いがありますよね、兵庫県としてはこの先週末の吉村さんの発言で乗らざるを得なくなったということが、私はおそらくかなりあると思いますね。で結局、まあ、3県足並み、2府1県足並みを揃えて緊急事態宣言の解除を求めると、まあ、そういうことになったわけですが、ただ今後どうなるかについては、まあ、もちろん誰も読めません、はい、誰も読めません、はい、どうなるかは読めません、はい、軽々にそういうことを言うべきではありません。私の感触で言うと、
はい、
去年春先に、わっと感染者が増えたように見えるのはおそらく2月の頭ぐらいから大量にあの春節で中国からの観光客を止めなかったんで、あのタイミングで日本に相当なウイルスの数入ってきてると思います。それがもうじわじわ広がっていって、いろんな検査で陽性者が出始めるのにやっぱタイムラグがありますから、ざーっと広がっていっていろんな検査の網に引っかかり出したのがおそらく3月下旬ぐらいで、なおかつ3月の下旬ぐらいにこれはやっぱりあの吉村さんあたりが、時々口にする話ですけれども、やっぱり3月の下旬って卒業式であるとか、会社でも人事異動のシーズンであるとか、はい、で人が集まって飲食をする機会があると、で3月末にそのタイミングで去年増えた可能性もあるよねって、これも一つの見方ですが、はい、まあ、私なんかの見方でいうとおそらく2月ぐらいからじわじわ広がり始めていたあのウイルスが、検査の網に大量に引っかかり始めたのが3月の、下旬ぐらいになってから、で後々で調べられた全部のデータを見ると去年の第1波緊急事態宣言があの出されたのは4月の第1週以降ですけれども、4月の7日前後だったかな、はい、だけども感染のピークは3月の末だということはもうこれはっきりしてます。だからまあ2月ぐらいからじわじわ広がっていったウイルスが3月末ぐらいにピークを迎えて、その後の PCR 検査等の拡充で、まあ目に見えるようになってきたのが4月に入ってきてからなんじゃないの、っていうのが全てのデータを客観的に読むと読み解くとそういうことになりますから、 だからなおかつこの全世界の感染データを見ると季節性が相当強いウイルスであるということで、去年はそういう事情で春先感染が広がりましたけど、私の感覚だと、適切な感染予防策をしている限り、4月の下旬から3月の下旬から4月の頭にかけて去年のようなピークが来ることはないんじゃないのかなっていう見立てではありますが、これはまあ私の個人的意見だし、もう分かりません。ただね、去年の感染の第1波に関して言うと、去年の第1波の時思い出してください。 PCR 検査に回される条件というか、そもそも医者に行く条件として、37.5 度以上の熱が4日以上続いたらお医者さんに行ってください。37.5 度の熱が、つまり2日ぐらいだったら医者に行くなっていう指令だったんです。でもね、これが日本の場合は功を奏してですね、諸外国の例でいうと検査の場で感染が広がったり、病院が感染の場になったりするっていう、日本は去年の春に 37.5 度までが4日っていうものすごい高いハードルかけたんで、病院に人が押しかけなかったんで医療崩壊も起きなかったし、割と早めに感染収束したのもそういう理由があるんじゃないのかなっていう感覚もあります。本来は私がここでうじゃうじゃ言うよりも、その辺の感覚で感知できることっていうのを学者が一個一個本当は調べなきゃいけないんだけど、この番組でも何度も言ってますけど、学者は最初にした見立てに合うような調査しかしないもんですから、実際の感染がどうだったのかなんて、いろんな調べ方があるはずなのに、なかなか正確なデータが出ない。で、正確なデータが出ていないから、今年の春どうなるかという予測も実は感覚的なものでしか立てられないと。
なんかちょっとね、もどかしいような部分もありますけど、
だからこの番組では一つ一つの事実を積み重ねてまいります、
お願いします。ズームオンでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
お送りしているのはピンキーとキラーズで恋の季節であります。
はい、
あー失敗した。いやいや、この曲はいいんですよ。この曲大好きなんですよ、ただね、作曲が泉拓さんなんですよ、ね、作曲泉拓といえば、で太陽関係の曲を今週はお届けすると言ってるじゃないですか、泉拓作曲の太陽の曲といえば、柳瀬隆さんが作詞をされた手のひらに太陽をという、
もう
ドンピシャど真ん中の曲があるじゃないですか。じゃあ明日手のひらに太陽かな。
まあ、一応気が変わればそれはそれで、
そうですね、そうしましょう、
さあお聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして、鶴光師匠、尾身和子様登場、鶴光の噂のゴールデンリクエスト。で、明日の朝6時からは、今ね、飯田アナウンサーお休みですから代わって、今週は新業一課の OK コージーアップ、内田アナウンサーもね、アシスタントのびのびとやっております。で、明日のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。菅総理大臣の長男からね、接待を受けた総務省幹部ら今日中に処分へ、それから RCEP 承認案を閣議決定というニュースについて取り上げるそうです。明日の午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは、イスラエルのワクチン接種事情についてテルアビブ大学講師の山森美香さんに伺います。
テルアビブから。
そうなんです、
インターナショナルでんな。
そうでんない
や、それそんな、何もそれ一緒に乗ってそんなベタベタにならなかった
一応、
いや悩むわ、明日手のひらに太陽って。でも、もう手のひらに太陽ってさ、つまりリクエストでするような曲か、いい曲だけどね。
いいんじゃないですか、手のひらを太陽にかな、タイトル的に。
そうですか、辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日の曲は何かな